心が安らぐ人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もね、皆さんからのレターにお答えしていきます。最近夫婦対談あんましてないかなと思うんですけど、ユミがご無沙汰しております。ちょっとね、まあ、最近忙しかったりとかしてなかなかちょっと対談ね、のタイミングが取れず、そうやな、結構最近してないですね。一時期もう2回に1回ぐらいしてた時期もあるんですけど、ペースに波がありまして、ちょっとね、対談を楽しみにしていただいている方にはお待たせしているんですけども、まあ、気長にお待ちいただければと。まあ、11月もね、下旬ぐらいからは結構落ち着いてくるんで、まあね、そのタイミングでちょっと夫婦対談とかも久しぶりにできればなぁと思ったりもするんですけど、まあ、気長にお待ちいただければと思います。というわけで今日も僕が一人でね、放送するんですが、今日のレターはですね、子供が、障害を抱えて生まれましたという方からのご相談、そして、人と会うときに必要以上に緊張して素を出せないですという方のレターね、ご紹介したいと思いますので、ぜひね、最後までお聞きいただけますと嬉しいです。では最初の方です。行きましょう。はじめまして。はじめまして。花と言います。花さんですね。私は現在27歳。一児の母です。4歳になった息子はお腹の中で病気が分かり、重度の障害を抱えて生まれました。私としては不運な巡り合わせで、夫の弟家族にも同い年の子が生まれました。あ、同い年。なんやね、なるほどなるほど。そして元気な赤ちゃんを抱いて出産時に大変だった話や自慢話を永遠私にしてきました。このような状況の私になぜそんなことを言うのだろうと帰ってから涙があふれ、それからも心ない言葉に傷つき、現在は距離を取って過ごしています。夫の弟は社会経験がほとんどなく、両親から毎月お金をもらって生活しています。義理の父母、義理の両親ですねは70歳を超えましたが、あと10年は面倒を見るといい、反対に医療従事者の夫には金があるならくれというスタンスで関わってきます。そんな弟と家族に第2子が誕生します。そのことを聞いて涙が溢れました。しかしその涙は純粋に羨ましいという気持ちだけではありませんでした。今まで義理の両親がしてきた言動、兄弟差別が苦しかったことに気づきました。親の考え方に一番悩んできたのは夫です。未来の私が今を振り返った時、どんな私でいることが一番いいのか分かりません。アドバイスいただけると嬉しいです。はい、レターありがとうございます。花さんですね。なるほど。ちょっといろいろね、整理したいんですけど、弟ね、夫の弟、社会経験がほとんどなく、まあでも子供生まれたってことはご結婚されてるんですかね。で、まだ両親からお金をもらってるってことなんか。お仕事とかされてないんかな。どういうちょっと生計を立ててるのか、家計の状況がよくわからないんですけど、まあそういうことなんですね。弟は、まあ両親が、そのお金どんどん渡して面倒見るからっていうスタンスで、まあ旦那さん、兄ですね。兄については、金があるならくれというスタンスですっていう夫の兄弟の話、兄弟と両親の話も書かれてるし、冒頭はその重度の障害を抱えて我が子は生まれましたと。でそんな中、同い年の子が夫の弟家族に生まれて、まあいろいろ心ないこと言われて傷つきましたっていう話であったり、でそんな弟家族に第二子が誕生すると聞いて涙も溢れました。まあいろんな感情というか気持ちがもうね、ぐるぐる、ぐちゃっともしかしたらなられてるのかもしれないですね。だからまあこう 未来の私が今を振り返った時どんな私でいることが一番いいのか分かりません。まあもう今何したらいいか、もう何に悩んでんのか、もう何が悲しいのか、何が悔しいのか、羨ましいのか、もうなんかよく分かりませんっていう。なんかそんな気持ちがちょっと伝わってきましたね。でですね、僕ちょっとレター読ませてもらって、まあ正直不思議に感じたんですよね。で何かっていうと、この花さんからすると、夫の弟の話って割とどうでもいいはずなんですよ、本来は。自分の兄弟とか自分の実の親との関係で悩まれてるんやったらまだしも、義理の両親やし、義理の弟やし、で実際贔屓にされてどうこうっていうのは夫兄の話じゃないですか。で実際レターにもね、親の考え方に一番悩んできたのは夫ですって書かれてて、この今回レターで書かれてることをその旦那さんが悩んでますっていう風にあのレター書いてもらったんやったらなるほどなってなるんですけど、なんで花さんが夫の家族、夫の弟とね、親の関係でこんなに、なんていうかな、悩み事ですっていう感じで書かれてんのかなと。で、レターにね、こうですか、ああですかって質問はできないので、僕がまあ勝手にね、ちょっと踏み込んで、考えてみたんですけど、その、ほんまに悩んでんのって、弟の話じゃない気がするんですよ。夫の弟がとか、夫の親がとか。なんか兄弟差別がありましたっていうね、そこが本質じゃなくて、もしかしたらですよ、この、このレターには冒頭しか書かれてなかったです、一児の母です。4歳になった息子はお腹の中で病気がわかり重度の障害を抱えて生まれました。この一文しか書かれてないんですけど、4歳になった息子さん、お腹の中で病気が分かった。まあ、障害がある可能性が高いっておそらくお医者さんにも言われた。多分、その時の衝撃、まあ、ショックな気持ちもあったかもしれん、不安な気持ちもあったかもしれん、いろんなね、思いが多分終わりやったと思うんですよ。僕は分かんないですよ。障害、我が子が障害あるって、分かるっていうことがどういうことか、そしてその子を産むと決めること、ね、その子を育てていく。と決めること、そして実際育てていくことがどんな思いなのか、ね、どういう気持ちなのかっていうのはもう計り知れないですけど、多分やっぱ相当なものがあったと思うんですよ。でね、その花さんがこんだけ悩まれてることってやっぱね、この息子さんに関係してないかなってちょっと思っちゃうんですよね。なんかこのレターでは全然息子さんを育てるというか、息子さんに関しては何も悩んでないですっていう感じに見えるんですよね。一切悩み事とか不安なこととか書かれてなくて、いや、夫の弟がとか、夫の親がっていう、心ないことを言われて傷つきましたっていう、なんかそっちに行っちゃってるんですけど、そもそも自分の我が子が障害抱えてますね、抱えて生まれましたっていうことに対しては、ご自身の中でどう気持ちの整理とか、なんか今どういうお気持ちなんか、今までどういうね、気持ちやったんかなっていう、そこがすごい気になりました。なんかそこを無理に隠したりとか、いや私は大丈夫とか、母やねんからその我が子が障害だろうがなんだろうが立派に育てないといけないとか、全然大丈夫、何も不安ない、私がね頑張らないととか、なんかそういう風に思ってないですかね。まあちょっと余計なお世話やったら申し訳ないんですけど、これはもう分かんないですよ。僕も分かんないんですけど、実際ね同じ立場になったことがないんで、ただやっぱりね、そら自分の子が障害のね可能性高いですってお腹の中にいる段階でね、お医者さんに言われたらすごい衝撃受けると思うし、悩みもあるかもしれんし、ね、その障害のあるハンデがあるという状態で育てていくことの不安とか、覚悟とかって、 やっぱり並大抵のものじゃないんかなって思うんですよね。で、そんな気持ちをもし押し殺してる、無理にこう奮い立たせてたり、ね、大丈夫って見て見ぬふりしてるようやったら、そらしんどいかなって思うんですよ。やっぱね、しんどいのはしんどいし、不安やったら不安やし、ね、いくら母でも父でも親でも、ああなんでその障害抱えちゃったんやろうとか、もしそういう障害なく生まれてきたらなって、まあ、僕がこういうこと言うの失礼かもしれないですけど、そういう風にね思ってもいいんですよ。全然そういうこと思っちゃダメだとかね、そういう状況でも母としてしっかり育てないとって、そらまあそうなのかもしれないですけど、でも人間ね、やっぱ不安なこともあるし、もしこうやったらとか考えることもあるじゃないですか。だからまあこれはね、ほんまこのレター読んで僕がもうね想像するしかないんですけど、なんか花さんにはその夫の弟とどう向き合うかとか、夫の親がどうかとか、そういうことではなくて、まずこう自分の気持ち、もし見て見ぬふりしてる気持ち、こんなこと思っちゃダメだとか、こんなことねしてちゃダメだとか、そういうふうに思ってる本音があるんやったら、そこをまず受け止めてあげたら楽になる部分あるんちゃうかなってね思いました。いや多分ね十分頑張ってきてると思います。今までもう相当ご立派やと思う。だからどんな私でいることが一番いいのか分かりませんって抱えてるんですけど、もうね十分やることやってるし頑張っていらっしゃると思うんで、まあ、僕がやってほしいなと思ったのは、その自分の気持ちに向き合ってあげるというか、受け入れてあげるね、もし押し殺してる部分があるんやったら、そこも認めてあげるっていうところをするだけで、なんかこう気持ちがねもうちょっと晴れたりとか、前をね向いて歩いていけるね、こう活力がね出てくるんじゃないかななんて思ったりはしました。あとしっかりね休息も取ってくださいね。もう自分の心と体がね、我が子も大事ですけど自分の心と体も大事なんで、休むねっていうこともしっかりしてほしいなとは思うんですけど、まあ花さんがねこう穏やかに過ごせますようにね、祈ってます。レターありがとうございました。はい、では続いてですね、はじめまして、鍋友ネーム杏仁と申します。いつも家事をしながら聞かせていただいています。早速ですが、私の悩みは人と会うときに必要以上に緊張して素を出せないことです。自己主張が強い性格やはっきり物を言うタイプの人は友人であっても緊張してしまいます。一方で私のことを受け入れてくれると自分が思う人にはそのようなことはありません。地方に引っ越したことで地元の友人に会うのは必然的に久しぶりになるため、余計に緊張してしまい、最近は会うことを避けるようになりました。たくさん友人がいるわけでもないのに何をしているんだろうと思うのですが、大輝さんや由美さんはこのようなことはありますか？よければご意見を聞かせていただけると嬉しいです。はい、杏仁さん、レターありがとうございます。はい、ご相談ですね。素を出せないことです。そうですね、まあなんかすごい気持ちはよくわかるんですよね。なんか同じようなタイプかもしれん、杏仁さんと僕は。なんか素を出すって、まあ素、そうやな、あんまり、いやだからね、なんか同じかなーってちょっと思いつつ、レターをねよくよく読んでみたんですけど、なんかある意味ね、そんなもんじゃないのとは思ったんですよ。え、なんか別に悩みというか、みんなそんな感じじゃないのっていうね、どういうことかっていうと、私の悩みは人と会う時に必要以上に緊張して素を出せないことです。まあこれはわかります。まあこれね、必要以上に緊張しすぎる、まあ素を出せないね、まあリラックスできないね、言いたいことも言えない、こう猫かぶりまくりみたいな感じやと、確かにね、こう人とコミュニケーションを取っていくのにしんどい部分あるじゃないですか。ただよく読んでみると、自己主張が強い性格やはっきり物を言うタイプの人は友人であっても緊張してしまいます。まあそれはね、多分相手との相性が悪いからもうしゃあないというか、 僕も自己主張し強い性格やはっきりものを言うタイプの人はね、まあ、そんな得意じゃないですよ。そのズカズカ言ってくる感じの人は。で、一方で私のことを受け入れてくれと思う人にはそのようなことはありません。そりゃそうですよ。だって自分のことを受け入れてくれてると思える人やから、そんな人にはまあリラックスして素も出せる。必要以上に、あ、これ言ったらどうかな、あれ言ったらどうかなとか、ほんまこれ思ったけど言わんとこうとかね、そのごちゃごちゃ考えんでも全部自分のことを受け入れてくれてると思う人にはそんなことはない。いいじゃないですか。ってことで整理すると、アンニンさんはまずご友人以外の人には素はあまり出せないですと。で、友人であったとしても強い性格の人、まあ苦手なタイプですね、友人であっても苦手なタイプの人には素を出せないです。で、一方友人であって苦手なタイプじゃない人には素を出せますということなんですけど、普通じゃないですかこんなもんじゃないですかこう悩まれてるのに、いやこんなもんじゃないですかっていうのはちょっと失礼かもしれないですけど、いやいや僕もそうですよ。そんなね、友達とかね、家族とか以外の人にそんな素なんて出せないですよ。いろいろね、こんな言ったらどうかなとか、あんな言ったらどうかなとか考えるし、で、友達であっても苦手なタイプ、ちょっとそりゃあへんなっていうね、人にはやっぱ僕も素出しにくいし苦手やなって思っちゃう。でもそういうのじゃなくて、あ、なんか居心地いいなって、自分のこと分かってくれてるわっていう人には素を出せますと。いや、もうその通りやと思いますね。いや、だからアンニーさんそんなもんよみんなっていうふうに思ったんですけど、じゃあ逆になんでレター送ってきたんやろと考えてみたんですけど、やっぱ今なんかこう悩みというか、こうピンチがあるからレターあえてね書かれてるのかなと。で、じゃあ何がピンチなんやというと、この引っ越しですよね。引っ越し、地方に引っ越したことで地元の友人に会うのは久しぶりになるため余計緊張してしまい、最近会うことを避けるようになりましたっていう部分が今のピンチで、それでレター送ってきたって感じなのかなと。だからまあその素を出せないですとかいう、その大きな括りのなんか自分の性格がどうっていう悩みっていうよりは、むしろ地元の友達久々に会うとき緊張してちょっとどうコミュニケーション取っていいかわからんくて、最近避けるようになったけどこんなんでいいんでしょうかっていう、なんかその部分が多分なんか悩みというか、どうしたらいいかなっていう部分かなってね思います。今更ね、人と話すときに素を出しまくれる性格になれるかっていうとね、なかなかなれないと思いますよ。自分のだって性格を変えましょうっていう話になってくるじゃないですか。自己主張強い性格とか、自分とソリ合わへん友人でもグイグイいけるようにこれから頑張っていきましょうって言っても、そらもう今までね、そら20年30年ちょっと何歳の方かわかんないですけど、そのね、もうそれで自分の性格出来上がってるので、それ今更変えるっていうのは難しいんで、まあだからそのままでいいと思うんですよ。アンニンさんはアンニンさんのそのままで OK で、じゃあ細かい問題として、その最近地方に引っ越して、地元の友人だから地元に戻ってきたってことなのか、地方に引っ越したことで、まあ地元の友人に会う機会ができてだけど会うことを避けるようになりましたっていう話で、まあ、ほんでたくさん友人がいるわけでもないのに何をしてるんだろうと思うのですがとあってまあ僕別にそんなんで友達と全然遊んだり会ったりしないタイプなんで、もうなんか何が悪いんやろうとか思っちゃうんですけどね僕も全然友達いるタイプではないんですけど、全然誰とももう会わない、もう年一回の定例の集まりに顔出してるぐらいしかもほんまに交流ってないんですけど、別にでもそれで僕何も不自由感じてないですし、それでいいやって感じなんで、もう何も悩んでないですよっていう話ではないですかね。アンニーさんはやっぱりいろんな、せっかくやったら地元の友達といっぱい遊びたい、交流したいっていう感じなんかな。したいけど、ほんまはしたいけど一歩踏み出せなくて、素を出せなくて緊張するから避けてますって感じなんかな。それとも、もし、まあ、会うの緊張するから避けますよっていう話で、避けたとして、 もうなんかやることもないし寂しいし一人ぼっちでもう最悪ですってわけじゃなくて、別に友達と会わなくても自分でね幸せ感じれる過ごし方はあるし、やりたいことあるし、別に友達とそんな会いたいとも別に思ってないですよっていうんやったら、まあ無理して会わなくてもいいかなって思うんで、うん、まあなんか過ごしやすいように過ごしたらいいんじゃないかなと思いますけどね。その地元の友人でもみんなとね同じように仲良くせなあかんわけじゃなくて、その地元の友人の中でも多分喋りやすい子とかいるじゃないですか。だからその人とだけまあ交流して、でなんかみんなで集まろうぜみたいな時は、あもうなんか居心地悪いからやめとくわみたいな感じで別にいいと思うけどな。それすごいわかるな。なんか僕もそんなね、なんかもうわーってあんまりちょっと馴染みない人も含めた集まりみたいなんでちょっと行きづらいんでね、なんか緊張しちゃうしそれやったら顔も知れた気心知れた、まあ、仲間内でも少人数で会う方が僕は好きなんでね、まあ、それやったら行くしっていう感じで、もう行くやつと行かへんやつ自分で決めてますけどね。うん、まあアンニさんね、その性格は変わらないんでそれはもうねそのままでいいですよっていうのと、まあその引っ越しでねちょっと交友関係変わりましたっていうところでちょっと不安を感じてる部分あると思うんですけど、まあこれももうねやりたいようにやると、自分がほんまは何をしたいのかっていう部分にちょっとフォーカスして、まあ無理にねなんか友達付き合い増やしたりとか、なんか無理して苦手な人とね遊んだりしなくていいですんで、はい、まあ居心地のねちょっと過ごし方をね見つけてもらえるといいかなと思いました。いかがでしょうか。レターありがとうございました。という感じですかね。はい、今回の放送は以上となります。最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。スタンド FM のレターからお便り送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。